皆さんこんにちは、コナヤです。ネズミ、マウスっていうのは動物園の触れ合いコーナーなんかで見かけると、まあとても可愛らしいわけなんですけど、でもやっぱり害獣なんですよね。まあ最近は家の中でネズミを見かけるなんていうのはほとんどないと思うんですけれども、それでも繁華街なんかに行くとゴミを漁ってたりして、まあそういうのを見るとギョッとするわけです。で、まあこういったネズミっていうのは病気を媒介する感染源にもなったりするわけです。で、ネズミっていうのはですね、農作物にとって大きな被害をもたらすんですね。まず一つは、保存された穀物、米とか小麦とかを食べるっていうのがあるんです。まあこれってもう人間はですね、何千年も前からネズミと戦ってきたわけで、小学校の時に習う高床式倉庫っていうのは、まあまさにネズミから米を守るためにそういうネズミ返しのついた倉庫があったわけなんです。まあ他には猫を飼うっていうのもネズミから食品を守るためですし、あとは毒物を使ってネズミの駆除なんかもしてきたわけです。で、まあそういう保存された穀物の問題もあるんですけれども、実際作物を作るときにですね、農家の人が植えた種をもう植えたそばから掘り起こしてネズミが食べるっていうのもあるんですね。で、これもまあ農作物の生産に大きな打撃を与えているんです。で、最近の研究でですね、ちょっと面白い方法でネズミからその種を守るっていう、そういう方法が開発されたんです。で、これなんですけれども、シドニー大学のフィン・パーカーらによって行われた研究で、ネイチャー・サステナビリティに掲載されたものです。ここではですね、匂いを使ってで、ネズミが種子を感知できなくするっていうことをやっていて、この手法は、まあ、昆虫であったり他の害獣にも応用できる可能性があるっていう、まあ、そういうものだったんです。で、この研究なんですけれども、オーストラリアでの話をしているんです。そのオーストラリアにはですね、もともといなかった種類のネズミがまあ大繁殖していて、毎年大きな被害をもたらしていて、そのネズミの個体数っていうのが毎年増減するんですけれども、まあ、特に増えたような年では130億ドルもの小麦の収穫の損害が出るというふうに言われています。で、基本的にはですね、ネズミを殺す農薬を使ってネズミを制御しようとしてきたんですけれども、まあそれ毎年やんなきゃいけないんで、費用がかなりかかるわけです。で、さらにまあこういう薬っていうのは人間にも有害ですし、他にも鳥であったり他の、野生の哺乳類を殺してしまうっていうこともあるんです。だから、まあ生態系に悪影響があるわけなんですね。で、ネズミなんですけれども、食べ物を匂いで見つけているんです。で、小麦に関して言えば、種の内部で発達する胚の部分があるんですね。小麦胚芽って呼ばれるんですけれども、この部分の匂いを感知してネズミは小麦を見つけるんです。で、まあ、匂いで見つけてるっていうところなんですけれども、この研究者たちが、ヒントにした研究っていうのがあるんです。で、これはですね、ニュージーランドで絶滅危惧種の鳥を守ろうっていう研究なんです。ニュージーランドに、まあ、ある鳥がいるんですけれども、それを食べる猫なんかがいて、その絶滅に瀕してるわけなんですね。で、まあそういう捕食者がいるんですけれども、それもやっぱりその鳥の匂いを 検出してるんですよ。それでこのニュージーランドの研究ではですね、この匂いで混乱させようっていうアイデアだったんです。で、実際やったことっていうのは、この研究者たちがですね、この鳥の匂いを鳥がいない場所につけて回ったんです。だから例えば岩の山の中にまあそういう匂いをつけたんですね。で、そうすると、その捕食者の動物っていうのは、こう匂いにつられて行ってみてもそこに鳥がいないんですよ。だから、まあ、この匂いを探しても意味がないっていうことを学習していったわけなんです。で、その結果何が起こったかというと、まあ、実際にですね、鳥がやってきた時に、その鳥の匂いがするわけなんだけれども、捕食者の方はもうその匂いを頼りに鳥を追いかけても意味がないって思ってますから、実際に鳥がいてもその鳥を匂いでもって追っかけるということをしなくなったという、まあそういう研究だったんです。じゃあネズミにもまあ全く同じことができるんじゃないかって今回の論文のグループは考えたんですね。つまり農場に小麦の匂いをまいて、でも小麦はないっていう状態を作れば、ネズミはもう匂いを追いかけても意味がないっていうふうに思って来なくなるんじゃないかって考えたっていうことです。で、具体的にどんな実験をしたかというとですね、こう種はまだまいてないんだけど匂いだけをまいておくっていうことをしたんですね。その小麦麦芽から油が取れるみたいで、その油をまいておけばその匂いがするっていうことなんです。それでその状態で置いておいて、ネズミがまあここにはその食べるものはないんだなっていうことを学習したら、その後に種を実際にまいてどうなるかっていうのを調べたんです。で、その結果なんですけれども、まあ残念ながらですね、うまくいかなかったんですね。小麦麦芽の匂いのところに小麦はないっていうことを、まあ、理解してないのかどうかわからないんですけれども、まあ、後で小麦をまいたら、まあ、ちゃんとネズミはやってきてですね、掘り返して小麦を食べてしまったということなんです。まあ、それは残念だったんですけど、でも比較の実験として別の条件もやってたんですね。で、一つは、まあ、農場に何もしないっていう、まあ、コントロールの実験をしてたんだけど、さらにですね、種と同時に匂いも一緒にまいておくっていうことをやってたんです。そうしたらですね、この種をまいたところにさらに匂いをまくっていう条件の農場では、ネズミによってで種が掘り起こされるっていうのが大幅に減ってたんです。まあおそらくですね、この匂いがそこら中にあるので、その種からしてる匂いっていうのが分かんなくなって、だからどこに種があるか分かんなくなって、ネズミは探せなくなったということだと考えられるんですね。まあ、やり方としてはすごくシンプルなんだけれども、結構効果があって、損害が 74% 減少していたと報告しています。まあ当初の狙い通りにはいかなかったんだけれども、別の条件でまあ結構うまく効くっていうものが見つかったという結果だったんです。で、まあ、この論文の筆者らなんですけれども、まあ、これはですね、実際の農場でも使えるだろうって言ってるんですね。その、まずコストの問題なんですけれども、小麦麦芽の匂いをまあ、散布しないといけなくなるわけなんです。でも、農業ではですね、まあ、いろんなものを散布しますから、まあ、こういったものを散布するような機材っていうのはすでに持ってるんで、そこはコストがかからないっていうことを言ってます。 で、さらにですね、この小麦麦芽の油っていうのは、小麦を製粉するときに取れてくる副産物になるので、まあ、非常に安価で入手することができるということなんです。だから、まあ、農家にとってはですね、比較的導入しやすいものだろうと言っているんです。まあ、もちろんですね、こう実際にこれをこう世界中で応用していく前に、どれぐらいのこう匂いが必要なのかとか、どれぐらいの頻度でまかなきゃいけないかとか、まあ、いろいろ検討しなきゃいけないことがあるわけなんですよね。だから、まあ、まだ応用を言えばなかなか時間がかかるとは思うんですけれども、まあ、この方法っていうのはメリットがあって、その、まあ、マウスをこう毒物で駆除するのとは違って、まあ、人間とか他の動物への影響がかなり小さいと考えられるわけで、まあ、非常に有望な研究結果だったわけです。で、まあ、今回の研究っていうのは、まあ、一つのアイデアがあって、その通りにうまくいくかなと思って実験をやってみたんだけれども、全然うまくいかなくって、でも、まあ、比較の対象としてやった実験がたまたまうまくいったっていう、まあ、そういうものだったんですよね。まあ、そんな風にですね、まあ、言ってみれば失敗とか予想外の結果とか、まあ、そういうことから面白いことが見つかるっていうこともよくあって、まあ、そんな一例の紹介でした。この番組をそれなりには面白いなと感じていて、今後も継続したらいいなと思っている人にちょっとお願いがあります。Spotify とか Apple Podcast で聞いてる人が多いと思うんですけれども、まあ、これらのアプリではですね、番組の評価っていうのをすることができるんですね。で、新しいリスナーが番組を見つけるのに役立つので、もしまだ評価をしていなかったら、評価をぜひつけてください。今後の番組の継続発展につながりますので、ぜひお願いいたします。じゃあ今日はこの辺で終わりにしたいと思います。最後までお付き合いありがとうございました。